先ほどもアドベントという言葉の意味を少し説明しました。日本でクリスマスという言葉はすでに定着しましたが、アドベントという言葉はこれはまだあまり日本では聞きません。ですからもう少し詳しくその意味を説明したいと思います。アドベントという言葉、それ自体は、来る、到着する、そんな意味を持ちます。では何が、誰が来るのかと言いますと、イエス・キリストがです。ですからアドベントというのは文字通りにはイエス・キリストが来られるという意味です。で、教会行事のアドベントはイエス・キリストが来られる、つまり降誕を待ったという意味で使われます。その期間はクリスマス直前の約4週間です。ちょっとこの取り決めは、カトリックの伝統でなんかごちゃごちゃっとしてますので今説明省略しますけれども、約4週間、古い時代から守られていましたが、カトリック教会の伝統に強く縛られた行事のせいでしょうか、プロテスタント教会ではクリスマスに比べてあまり強調されませんけれども、期間の決め方や言葉遣いは別にしても、クリスマスへの備えの一定期間という意味はもっともっと大切にされるべきではないかと思います。アドベントは日本語では普通対抗節と言います。対抗の対は待つ、抗は降誕の間、降ですから、まあ、節というのは祝いの日、間、時期という意味ですから、対抗節というのはイエス・キリストの降誕、クリスマスを待つ、もちろん期待と喜びを持って待つ期間という意味になって、大変いい訳の言葉だと思います。もう少し中身を考えてみましょう。一つには、旧約の信仰者たちは神が約束された救い主、救い主というのは旧約の言葉でメシア、新約の言葉でキリスト、まあ、メシアというのはそのまま英語化されてもいますね、まあ、同じ意味です。この救い主を期待と喜びを持って待った、そして約束通り到来された、キリストが来られた後の教会も人が神様から救いのためにこの世界に決定的に神が介入された時、クリスマスの前にもう一度旧約の信仰者たちの待った、待つ、神の約束を期待と喜びを持って待つ、待ったという態度を真似る、これは大切な意味の一つです。と言いますのも、イエス・キリストは現に来られましたけれども、他にも今もなお実現していない神の約束はたくさんあるからです。まあ、今日は入門礼拝ですが、純粋にキリスト教の教えの内容になりますが、イエス・キリストの再臨、再臨というのは再び来られるという意味ですが、これは罪が完全に清算される時です。それらはまだ実現されていない神の約束の頂点。アドベントのもう一つの意味合いは、大切な意味合いは、旧約の信仰者たちが来られる救い主をお迎えし、お会いするにふさわしい準備、つまりへりくだりのことを求められたように、その後の教会もキリストがすでに来られたことを記念するクリスマスを迎える前に、その恵みを受けるために改めてそれにふさわしい心備えをすることです。もう少し言いますと、 旧約の信仰者たちが求められた下り下りの心という順位、その頂点は直前の預言者洗礼者ヨハネが求めた悔い改めでした。でその後の教会で求められる心備え、その第一歩は自分はこれでいいのかと問い直すことではないでしょうか。生き方にしろ、心の中の満足感にしろ、今の自分これでいいのだろうかと問い直すこと、これが現代のアドベントを守り、そしてクリスマスを迎える前の最も大切な心備えではないかと思います。他にも大切な点はありますが、今日は神の約束を期待と喜びを持って待つということに焦点を当てて、この態度が広くクリスチャンに限らず人にとってどんなに大切か、生き生きと生きるためにどんなに大切かを考えます。少し古い話ですが、もう10年ほど前です。 NHK スペシャル、届かなかった手紙、時を超えた郵便配達というテレビ番組を見ました。非常に強い印象を受け、今もその強い印象は残っています。こんな内容です。太平洋戦争中ですから、今からもう80数年前、東南アジアの戦地から兵士たちが距離に出して届かないままになっていた大量の手紙が敗戦後アメリカに保存されていた。最近になってそれを宛先に届けようという活動が始まった。まだ署についたばかりのようですが、けれどなかなか宛人が見つかりません。けれどもそういう中で何とか宛先に届いたいくつかの手紙の紹介です。もちろん出した本人も宛先も宛先の人ももはや生きてはおりません。その親族に手渡されました。で見ていて大変心が痛むのは、特攻隊員たちの遺言を集めた本などを読むときもそうなのですが、大抵まだ20代前半の若い兵士たちの親を思い、兄弟を思い、郷里を思う気持ちです。ただ遺言と違い、これは宛先人に届きません。つまりその後の兵士たちの生死が親兄弟に分からずじまいです。それらの手紙が届かなかったのは、敗戦間際で運ぶ手段が途絶えていたからでしょう。で紹介された手紙の中には、実際敵軍が迫ってきていて、これが最後の手紙になるかもしれないと記されたものがいくつもありました。そしてほとんどの方が戦死でした。で今回の番組を見て心が痛んだのは、兵士たちの親、兄弟の思いです。特に親は、とりわけ母親は、息子が生きて帰ってくる、そう信じていつまでも待っています。そのうち軍から死亡通知が来る場合もありますが、それでも多くの母親は帰ってくるのを待っている。待つわけです。まあ、これは大変痛ましい話ですが、私たちの身近にも信じて待つことがよくありますね。出て行っていなくなった人の帰りを信じて待つというだけではありません。待つということは、まあ、皆経験することでしょう。例えば受験の時、入学試験を受けた、その結果が発表されるまでの間の心境です。待たなくてはならない。落ちたらどうしようという不安を持ちつつ、同時に受かったらあれをしようとワクワクしながら待つ。 けれども、どんなに試験の出来が悪くても受かるという期待があるからこそ待つわけです。まあ、こんなふうに人の生活、人生のさまざまな局面に信じて待つことが起こります。これから少し信じて待つことが聖書の中で大切な役割を持っていること、そして私たちにとってどんなに大切か考えていきましょう。まず旧約の人々の待つから、旧約聖書の中に出てくる、まあ、人々、有名無名の人々、たくさんの人々の率直な感情、思いがこう吹き出ているものが詩編の中には溢れています。詩編というのはちょうど旧約の聖書の真ん中くらいに集められている150編からなる詩集です。内容は一つではなく、まあ、嘆きが中心であったり、神様を賛美するということが中心であったり、さまざまなテーマに分けることができます。で、今日の話に関係する詩編の一つが先ほど読んでいただきました詩編27編です。最後、主を待ち望め、大しくあれ、心を強くせよ、主を待ち望めと14節にあるように、神からの助けを信じて待つということがテーマです。現実の敵に苦しんでいるのでしょうか、もっと内面的な苦しみなのでしょうか、それがはよく分かりませんけれども、災難者が迫り私の肉を食い尽くそうとする、2節とあるように深刻な苦しみです。ともかく具体的な苦しみから神が救ってくださることを信じて期待と喜びを持って待っている。ただそれ以上にアブラハムの約束を代々伝え続けたユダヤ人が作者ですから、死はもっともっと遠く根本的な救いを与えるキリストを信じて待っているというふうにも読めます。まあ、そういう旧約の人たちの信じて待つ、キリストを特に信じて待つという期待で喜びに満ちた日々の歩み、気づいてみたら何百年も経っていましたよというのが、さっきの賛美歌の子供幼児賛美歌の趣旨ですよね。他にも聖書はたくさん具体的なことについて信じて待つ人々が出てきます。例えば出エジプトという大きい事件がありました。紀元前1250年頃、エジプトを脱出してイスラエル民族は逃げていくわけですが、ついに前には海、後ろには迫ってくるエジプト軍と絶体絶命のピンチに陥ります。その時指導者モーセはこう言います。モーセは民に言った。恐れてはならない、落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。あなたたちは今日エジプト人を見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはない。主があなたたちのために戦われる、あなたたちは静かにしていなさい。神が救うと言われた約束の言葉を信じて待て。そしてその通り彼らは苦境を脱します。けれども逆に旧約聖書の中には信じて待つことに失敗した人の記事もあります。この出エジプトからだいたい200年後ぐらいのサウルという人物、本来ならイスラエルを統一して初代の王になるはずの人でした。けれどもある時、決められた祭司しか行ってはならない犠牲を捧げる儀式を自分が行って、これが彼が失脚する大きい原因の一つになりました。 祭司サムエルがそのために来ると約束していたのになかなか来なくて、神の約束の言葉を信じて待つことができなかったからです。この待つ、まあ、待つというのは改めてどういうことですかと問われると、これはなかなか答えに困りますね。けれどもこうでしょう。何かが実現する、あるいはそこに来ると予期して、そしてそれまでの時間を過ごす。だから待つと言っても、辛く待つ場合と喜んで待つ、楽しみにして待つと、いろいろ種類はありますね。都心では電車に乗る際、待つ時間は数分でしょう。それでも待つことには変わりありません。必ず時間通り来ると信じて待つ、そしてそれが実現する、して乗車する、乗車する。ところが事故などあって遅れることがあります。時にはホームで待っているのに教授に運転見合わせと出ることがあります。大事な約束がありますとどうしようかなとうろたえます。でこのように日常生活でも信じて待つことはしばしばあります。そして日常生活の信じて待つの特徴は、待っても実現しないことがあるということでしょう。まあ、人間社会の中の人間の営みですからやむを得ません。けれどもそれに対して私たちが今考えております聖書の中の信じて待つは、もちろん聖書の中には人間的な実現しない信じて待つという場合もありますが、けれども大事な待つという言葉の意味は、神の約束を信じて待つことです。そして神の約束を信じて待つ者は失望しない。待つということは実際経験しますとすぐ分かりますように、時には大変大きな精神力がいります。けれども神の約束を信じて待つことは決して徒労に終わらない。必ず神の約束は実現するから。これが聖書の大きなメッセージの一つです。では神の約束は信じて待つ、神の約束は必ず実現すると言いますけれども、なぜか、どうしてそれが分かるのかと皆さんお聞きになるでしょう。それもはっきり言うと聖書にこう書いてあります。特に新約時代、それはイエス・キリストの命が保証として費やされているからです。イエス・キリストの命が、まあいわば担保です。皆さん人と約束するときに本当ってやったらどうなさいますでしょうか。いや絶対絶対本当と言ってもなかなか信じてくれない。小さな女の子だったら、いや本当本当、もし破ったら大事なディズニーのぶつあげるからと、まあ、そんなことを言うでしょう。大人の社会でしたら契約書を書く、そして担保を取るなどするでしょう。では神の約束というものの確かさは、その担保、それを保証する決定的なものがイエス・キリストの命です。すでにイエス・キリストは十字架の上で死なれた、このことは起こった。このイエス・キリストの命が神の約束が確かであることの担保であるということが、イエス・キリストの十字架の死の意味の一つです。では神の約束の内容は何でしょうか。最も広く言えば、イエス・キリストを信じれば救われるという約束でしょう。もちろんここで皆様、救 救いとは何かと聞かれるでしょう。まあ、救いには様々ありますが、その全てをキリスト教が直接解決できるわけではありません。いや、私は借金地獄に苦しんでいる、救ってくれと教会に来られる人には、まず法律相談所に行ってくださいと言うしかありません。私は重い病気だ、救ってくれという方が来られたら、まず病院に行ってくださいと言うしかないでしょう。キリスト教が解決できるのは、第一に心の中の苦しみですと言っても、いや気持ちの問題だけなのかと軽んじないでください。心の中の苦しみ、これが身体的な苦しみや人間関係の苦しみの大元だというのが聖書の主張の大きい一つです。まあ、もちろん心の中の苦しみと言いましても様々あります。ここで全て列挙することはできません。様々な外的な苦しみ、例えば家庭の問題とか、まあ、そういうものと結びついている場合も多々あります。ただ言えるのは、教会にキリスト教の話を聞こうとして来られる方は、すでに何か心の救いを求めておられるのではないでしょうか。他では解決できない、だからキリスト教にという思いも、自分ではっきりしない不安とか空虚感、あるいは不満足感のような場合もあるでしょう。両親の呵責を覚えるような明確な罪の意識を抱えている人もおられるでしょう。心、それは人間の最も大切な部分です。今心というと、何かこう思いとか何か軽く扱われがちですけれども、もしそうであれば、この心を魂と言い換えても構いません。それは人間の最も大切な部分、心の中に、魂の中に、何かこのままではいけない、このままでは耐えられない、何か歪んでいるものがある、あるいは外的な問題に対してどう対処すべきかわからない、でこのままではダメになってしまうといった思いを持っておられるから、ここに来られたのではないでしょうか。それに対してキリスト教はまず、神と言いましても、日本的な八百万の神々ではなく、聖書の神、世界と人間の創造者、神を、あなたは忘れているのではないでしょうか、と問い直します。そして、人は文字通り一人では生きられません。誰か心の通じ合う人がいなければということもありますが、単にそれだけではなく、あるいはそれ以上に、神との心、魂の結びつきがなければ人間らしく生きられませんよと言います。この中心点である救いを求める思いと神との心の結びつきで、根本的にそれは解決されるということの間は、もっともっと詳しく説明しなくては分かりにくいはずです。でけれども、結局これが毎週の礼拝説教の骨子です。ですから今日はこれ以上説明はいたしませんが、ただ一言、救いを求める思いは、イエス・キリストを信じることによって神との結びつきが与えられて解決するということは、はっきり述べておきましょう。これが聖書の中心メッセージ、福音、キリスト教の救いのメッセージです。繰り返します。これが毎回の説教の中心です。もう少し具体的なこと、人の体には自然治癒力というものがあります。人の心にも自然治癒力 といったものがあるように思います。大きなショックを受けても、大きな苦しみ悲しみに襲われても、自分を守りそこから立ち直ろうとする、そんな命の力があります。けれども悲しみや苦しみがあまりに大きすぎて、それに押しつぶされてしまうのではないかと思う場合もあります。そんな時、そばにいる人に一体何ができるでしょうか。できるのはただ共感する思いを持って共にいるということだけではないでしょうか。そしてその人の心の自然治癒力を回復するのを待つ、待つです。ただそのような人が立ち直っていく際、その心中はどんなふうに変化していくのだろうかとどうしても考えさせられます。私は精神分析医でもありませんし、心理学者でもありませんから、その回復のプロセスは正確には分かりませんが、ただ牧師としての小さな経験から思うことは、一つには人見ではないという、もう一つが希望期待ということではないかと思います。いつでもあの人なら受け入れてくれ、そばにいてくれという安心感があることは大変大事です。そして決してこれで終わりではない、きっと何か先には明るいものがあるという思いが湧くとき、生きよう、生きたい、頑張ろうという力が出るように思います。まあこんなふうに信じてます、信じてますと言いましたが、今日のテーマの待つはその含みから言いましても、信じて期待して待つというふうに言いますと、その意味が一層はっきりするでしょう。何かを信じても、その実現をワクワクしながら期待する気持ちにならなければ待つ気にならないでしょう。その何かが素晴らしいものであっても、根拠がなければワクワクしながら待っていても失望するかもしれませんので、期待感を失います。根拠ある、担保なる、確実な何かは神の約束だと申し上げたいと思います。この神の約束は大きくは、キリストを信じれば救われるという福音の約束なのですが、もっと広く聖書に書かれている神の約束のすべてと言い直しても良いと思います。今やイエス・キリストの命という保証がありますから、キリスト教を知りたい、近づきたい、あるいは中を見てみたい、踏み入れてみたい、そう思っておられる方は、この神の約束を期待を持ってみてください。期待を持って、期待を持って見つめ、そして常に信じている方々は、さまざまな神の約束をもっと期待しようではありませんか。神への期待はもっともっと大きくて良いものです。そして期待しなくては与えられませんし、与えられてもそれが神の約束の実現とは気づきません。アーメン。祈りましょう。